続いては大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。今月書き下ろしエッセイ集1964前の、あ、ごめんなさい、1964前の東京オリンピックの頃を回想してみたが発売されました、うん、コラムニスト泉あさとさんです。よろしくお願いします、
はいはい、こんにちは。
はい、こんにちは。これは1964でいいんですか？
そうです、1964年の話なんです、うん、
1964
前の東京オリンピック、初登場ですよね。
初登場です。
お久しぶりですか？
お久しぶりです、
何年ぶりぐらい？
ちゃんと 僕は覚えてるのから数えると30年ぶりぐらいか、よく見てるんだけど、ばったり僕の仕事の場の前でね、はいはい、仕事場って大会もの槍ヶ崎にあった時に、ね、はい、道端で、うん、あ、泉さんって声をかけられて、一緒にお茶を飲みませんか、
お茶を飲んだ
コーヒー飲んだんですよ。
あ、そう、うん、あ、そんなの覚えてない。
ただね、それはだから僕は番組で、うん、あの頃フジテレビで冗談が掘って、
はい、
いろんなコントの方とか、うん、バンドの方紹介する番組進行やってた、はい、その直後ぐらいだったんですよね、はい、
そうですか。
大滝さんと会ったの、
はい、あの冗談が掘は、フジテレビでやってたサブカルをメインにした、うん、ちょっととんがった深夜番組で、泉さんはその頃はコラムリストでいいんですか？
コラムリストってもうその頃からそういう肩書きでやってるんですよね、うん、
はいはい、
うん、初めにね書き始めたポパイなんていう雑誌、
はいはい、
割と短い、うん、いわゆるコラムと呼ばれるものをいっぱい載せたんですよね、
うんうん、
その辺から出だしたんで、うん、まあもう三十何年か前から割と肩書き聞かれるとコラムリストって言ってた。
じゃあずっとコラムリスト、
うん、はい、でその頃ポパイっていうと伊藤聖光とか、う
ん、伊藤君はね、うん、ライバルの方の、あのホットドッグプレスの、
ホットドッグプレス
だって社員だったの彼は。
そうですよね、うん、
山田
五郎さんは、
山田さんは伊藤さんの先輩でしょ、先輩社員だったの。
あ、そういうか、それでその冗談画法に参加したのは、
はい、
どうしてだったんですか、あれは。
あれはね、うん、まあ、僕もちょっと割とブレイクしてたっていうのもおかしいけど、うん、はい、いろいろ新人類なんていう感じがついて、結構出だしてね、
うん、
まあ、そういう人を表に出すのが好きな、あのフジテレビの横澤さん、
はいはい、
ひょうきん族やした、はい、あのチームの人たちが夜番組やるんで、は
い、うん、その下にいた長峰っていうのがね、
そう、長峰さんっていうね、
長峰がもう新しいの好きで、
そうなんですよ、
はい、当時おいくつぐらいの、
うん、20年7、8ぐらい、
若かったんだよね、今年聞いたら俺より下まあまあね、その頃はもうあのなんか同じぐらいだと思ってたんだけど、うん、はい、7つも離れてたんだと思って、うん、ちょっとびっくりしちゃって、うん、はい、この番組には娘さんが、
いや、そうらしいですね、
はい、お越しになって、
いつ頃、
3年ぐらい前に娘さんが出て、
あ、割と、うん、本を初めて彼女は出したぐらいじゃない、
うん、あ、そうかもしれない、
今流行りのぼっちものの、はい、一人でいろいろやるみたいなね、
一人で
ネタで、
うん、活動するってことですね、
どうですか娘さんの活動を見て、お父様は同じような道を歩まれて、
まあ今一緒に住んでないっていうのもあって、うん、あんまり把握はしてないんですけど、まあ、ちらっと読むとね、うん、そうですね、なんか切り口なんか僕の若い頃最初のポパイなんかで返した頃の、はい、あのハスからなんか、
はい、
あの見てるみたいな、スタンスにやや近いものを感じることはある、
ちょっと似てるところもある、
ただまあジャンルは全然ちょっと違うけど、はい、なんかやっぱ見方なんかにちょっと共通点を見ることはありますけど、
それ嬉しいですか、やっぱりちょっと、
いや、僕は別に嬉しいけど、カプチャーやらんじゃん分かんないけど、
親子でね、うん、そういうの通じてる、
ね、いや、でも冗談が本ぐらいからもう30年、
いや、そうですよ、もうちょうどさ、そう、うん、大竹さんと一緒にお茶飲んでから30年ぐらい、
30年ぐらいだよね
30年ってあっという間なのかな
30年
いろいろありました、
もうね、うん、そうですね、まあでもその時僕はもう結婚したわけだからね、うん、それからは、うん、まあちょっと人間ドックの検査の値が悪くなるとか、そういう、そういう変化はありますけども、
日々の変化が、
うん、うん、
まあ、でも今日のファッションなんかもね、
はい、
あのグリーンのセーターと、ね、
はい、
柄の入ったセーターに、
はい、
なんか渡瀬製造の世界から出てきたような、
わかる、
当時の、ね、
渡瀬感、
渡瀬感がある、
IB のなんか感じですか、
渡瀬感、私もなんか、うん、あの髪もうちょっと茶色く染めてきます、うん、そしたら渡瀬感出ると思う、
渡瀬感、別に渡瀬感無理に出さなくてもいいけどもでもそんな IB とかのファッションの流行った時代ですもんね、
はい、それが、うん、まあ、大学生ぐらいからね、
うん、はい、
の頃かな、一番、はい、ポパイ少年みたいな子って、 感じだったの
は。ポパイとホットドッグプレスはどっちが強いんですか？
ポパイの方が先に出たからね、うん、ただ最終的にはホットドッグプレスの方が売れてたんじゃない、あの恋愛マニュアル特集とかやってた頃は、
うん、どっちが強いって質問が変でした。
ポパイ、ポパイは今も残ってるからね、はい、今も、うん、
その辺に三浦淳さんもいましたよね、
うん、三浦君って当時から言ってね、うん、はい、今度に三浦君って言ってね、はい、彼の方が2年、うん、2学年下でね、
はい、
僕は最初テレビガイドに行ったんですけども、はい、うん、3、4年目ぐらいに独立した頃に三浦君と知り合ってね、
はい、
で仕事場探してきた、うん、た時に、うん、三浦君がちょっと上空いてますせって言って、
うん、空いてますせ、
ますますじゃないか、
どうぞ、
まあ、京都の人なんで向こうのイントネーションで、うん、はいはい、それで、はい、あの最初の仕事場が、うん、あの今の、うん、何あれ表参道ヒルズの裏側のあたりのワンルームマンション、う
ん、ええ、
三浦君はその頃から三浦君でしたか？
三浦君だったね、うん、その時期はね、うんうん、あ、まあそう、相変わらずサングラスはかけて、うん、いましたけども、
うん、
だから結構あの時代は、僕組み立て式の机を東急ハンズで買ってきて、うんうんうん、うまく作れなかった時に三浦君を呼んだら器用に作って、さすが
キャンプとかで使うやつですよね。
そうそうそう、さすが美大でだと思ったっていう、
ね、いや、あれを組み立てられないのは結構難しいですよ。
そうそうそう、
意外と私でもできますよ。
ネジが3分ぐらい余っちゃったりとかね、
うん、そう、うまくね、片側と片側で入らないんだよね、うん、ちょっと、うん、その辺はすごく器用に彼ら作ったんだよ、それよく覚えて。
待って、泉さんそんな不器用な、
いや本当ダメなの、僕は手先不器用なし、
ネジ余っちゃった、うん、
でもなんかもうね、会ってみたらもう30年前そうかななんていう感じで、あっという間に過ぎちゃいましたね、はい、うん、
最初にね、うん、だからそれを出るより前に、うん、僕学生の頃に、うん、あのシティボーイズでね、はい、うん、ジャンジャンでやってたでしょ、
はいはい、やって
ます、その頃に最初に見たの。
え、そうなんですか、もう知らなかった。
だからパルコを建て替え、はい、新しくなりましたよね、はいはい、あの道通るとなんか、うん、ジャンジャンでシティボーイズ見た頃、うん、なんか思い出しますよ、はい、
そうなんですよ ね、あの12月のね、はい、25日か31日かね、うん、が年越しかどっちか忘れたけど、うん、誰も人が来ない日にやろうって言ってね、うん、ライブやった、
はい、
そしたらなんか雪降っちゃって、しかもでもなんだか知らないけど超満員で、
へ、
うん、なんかとっても
盛り上がったんですね、
うん、安かったんだよ俺たちの。ジャンジャンってランクがあってね、
はい、
あの君たちはいくら、君たちはもう、あの A6 助さんとかが、うん、あわやのりね、歌のすごい人が出てると、その人たちがランク、チケットのランクが一番高くてね、 あ、はい、あんたたちは死んでながらそんなに高いチケットを出しちゃいけませんっつって、うん、満員になっても俺たち赤字だったっていうぐらい。
へ、あ、じゃあもう、主催側の、
うん、そう、うん、主催側の菊池さんってね、今でも覚えてる名前言ってどうする
んですか。そんな昔は非常なシステムだったんですか、うん、
その代わりでもやじゃんじゃんにやっぱり、うん、出してもその人がやっぱし出してくれるかくれないかっていうのがかかってたわけね。
そもそも出せたら嬉しいみたいな、うん、
まあだからこっちは出してくれたら嬉しいみたいなところもあってね、
赤字でもそれは嬉しかった、
まあまあまあ、そんなんで今回の5本は1964ですけども、これ
さらに遡
ってオリンピック50年前ですよね、
ええ、うん、そうで55年前、
ええ、はい、おいくつで、まだ
小学校2年生でね、
でしょ、俺が
8歳、
うん、俺が中2ぐらいだから、
ええ、
うん、
でまあ、うん、記憶が残り始めるぐらいだからね、うん、まあ、そういうところを、うん、調べるの面白いっていうのが一つありましてね、うん、
はいはいはい、
それとまあ、うん、来年オリンピックあるんで、
はい、
まあ、本も作りやすいっていうのかな、うん、まあ、そういうオリンピックコーナーみたいなのができるじゃない。
なるほど。じゃあ
もともと昭和の話返したんだけど、うん、これはちょっと1964に特化してその時代のことを、うん、
なるほど、
うん、書いてみようっていう、うん、
はい、
これはその1964に起きた頃のことを全部書いて、
1963年の大晦日の紅白歌合戦を放送ライブラリーっていうところに見に行きましてね、
はい、
そのシーンから始まるんですけども、
誰が出てたんですか、
あの、うん、本編に入る前ね、渥美清さんがね、聖火ランナーの格好して、日比谷の映画街を走ってきて、で当時東京宝塚劇場でやってたから、
はいはい、
そこに入っていくところから始まるんですよ。
へ、
うん、で司会は、うん、あの赤組エリチエミ、白組宮田テルかな、
宮田テル、 こんばんは皆さんそうそうそう、なんとか見当たってるでございますっていう、うんうん、
そうそうそう、うん、NHK の名物アナウンサーだった
んですね、はいはいはい、後にこ、あの国会議員になるね、うん、あ
今はご存命、
いや
宮田さんはもう、うんうんうん、いらっしゃらないかな、
うん、あのお亡くなりになったと思う、う
ん、あの思いますけど、エリチエミさんだって、うんはい、その年はマイフェアレディの舞台が当たってたん で、うんうんうん、で日本はちょっとしたミュージカルブームだったんですよね、うん、だからそのマイフェアレディの歌が出てきたり、はいはい、あの、うん、ウエストサイドストーリーの歌が出てきたり、結構かっこいいんですよ、この63年ぐらいの紅白ってね、
60年、
そういえば中二学2年か3年の頃にウエストサイドストーリーね、見に行きましたね、なんか知らないけどあのね、
斬新でした、うん、ウエストサイドストーリー
って、だってみんなあれに影響受けて、うん、ジャニーさんなんかはああいう、うんうんね、グループ作ったような、うん、日本のそういう ポップグループなんかにはすごく影響を与えたんですよね、うんうんええ
うん、じゃあみんなにとって衝撃だったんですね、うん、
あの中でね、はい、あのジョージ・チャキスがこう、
はい、
踊るわけですよ、はい、で決闘みたいなことする で、はい、で逃げるときにこう金網の壁を乗って、はい、向こう側に半分体を落として体を回転させて、はい落ちるんですよ、うん、その真似ばっかししてました、
あそこが気に入った
金網のとこだけ、
あとは、
うん、歌音痴で歌えねえから金網乗っては向こう側にうまく回転して、
あじゃあ、うん、下手したら劇団四季に行ってたかもしれません、
嘘、大竹健作のキャッツみたい、いやいや
あそういう感じ、ね、それだけ、うんうん、あとあれで、あのトニーがね、はい、あのコカ・コーラをね、はい、蓋を開けるときに、
はい 瓶の
蓋を開けるとき、はい、こういう金網の横のね、
はいはい、鉄
の
ところ、金網多いな
金網の横のなんか知らない鉄のところでパーンって栓抜くのよ、はい、そればっかし真似してました
、大竹青年少年はあの金網とともに
バカ
信じないよ、
そんなでしたよね、
真似しますか、そういう映画とか、そう僕らちょっとウエストサイドよりちょっと後なんです
ね、そうなんですよ、僕が中2、3だから、あの小学校2、3年だから
僕らはだからこの頃忍者ごっこやってる、これ、うん、忍者ブームだった、うん、この時代は
赤影
よりもっと前、
もっと前、
伊賀の影丸とか、
伊賀の影丸、
風の藤丸とか、
丸が多いですよ
丸が白戸三平さんっていう方のね、うん、漫画が、はい、あのヒットして、うん、そこから子供の方に降りてくんですよ、
う
ん、忍者が、
あの忍者ものっていうのはどんなストーリーなんですか、その変身してなんかやっつける、うん、
あのまあ時代劇の一種のその、はい、あの相棒というか影武者的なね、はい、人なんだけども、はい、子供にとってはそっちの方が分かりやすいんですよ、うん、手裏剣やったり演奏したり面白いから、
あなるほど、
でもその俺たちが見た白戸三平は、はい、あの漫画じゃなくて劇画でね、はい、劇画で、はい、もう本当にリアルな劇画なわけよ、
う
ん、
そうそう、
あんなのよくよね僕たち、
いやそうですね、だって本当にカムイ伝とかあの辺は、うん、もうあの頃の大人向けですからね、うんうんうん、後からガロなんていう
本で読みました、
もう劇画タッチのもう飢えた大人たちがもうたくさん出てくるような非常な世界だったんだけど、あんな平気で読んでたよね、
そうそうそう、
今ならなんか教育上とか言われそうな、
僕ら子供はそのちょっと分かりやすくしたものをね見て、でその年は調べてたらやっぱり芸能界は吉永小百合がすごいんだよね、
あ
2ヶ月に一遍ぐらい主演映画をやってる
って、すごいですね、1960
年頃って、
あそう、伊豆の踊り子から出てきて、
そして船木和夫さんがアイドルだったという、
そうです、船木和夫さんはやっぱり、あの日曜日のお昼にいろんな歌謡ショーをやって、まあ、歌のアルバムって玉置さんの司会のが有名だったんだけどね、で船木さんはやっぱあの髪型がね、はい、前髪の坊ちゃん髪の横に半月みたいな格好にくり抜いた独特の、
はい、ね、
船木和夫カットっていう髪型だったの、
坊ちゃん髪を半月にくり抜いた、
うん、ここのところにこういう風に半月型にくり抜いた独特の髪型、おでこが出るの、はい、それを子供なんかを真似したりするんですよね、わかりやすかった、
船木カット、
船木カット
真似しました、
真似しました
船木カット真似した
少年、
いやでも当時は船木和夫の映画も多かった
っ
ていうと、吉永小百合と、
ね、橋幸夫とね、
橋幸夫と、
ただよく見てるとね、あの主演は吉永小百合と浜田光夫なんかで、端っこの役なんですよ、あの橋幸夫なんかは、
あ、そうなんですか、
うん、端っこでちょっと、うんうん、あの刺し、うん、あの恋の品に乗ってやったりするような役柄を歌手側はやるんだよね。で歌手の女の子って特にあの熱狂的だからね、あの要するに吉永さん言ったこの相手役の男になると大変なことになるみたいなのが一つあったらしい、
う
ん、
嫉妬されてる、うん、
だから橋にいて、うん、その船木和也や橋幸雄には相手はできないみたいなような役をやるんだよね、
はい、なるほど、うん、なるほど、そういうシステムだった
ね、うん、
船木和雄と泉雅子の絶唱っていう映画あったな、う
ん、ちょっと待ってください、船木和雄さん
の、いやそれはオリンピックの翌年ぐらいか、
う
ん、
あ
ぐら
い、うん、多分その前後だと思います、
ね、ちょっと暗い映画でしょそれ、
はいはい、だったと思う、何も覚えてないけど、うん、うん、あるその絶唱なんていうの、まあ、そういうのがあったみたい。
船木和雄さんの若い頃今検索、かっこいい、うん、
いやかっこいいよあの人は、
うん、本当だ、坊ちゃん狩りの半月カット、うん
うん、絶唱はね、なんかレコード大賞を争ったんだよね、なんかと確か、うん、そういう曲ですよ、
これはなんか、うん、
だからさっきの橋幸夫の無表
無表無表、そうそうそう、無表、そうそう、あれ無表と争った、
ブロマイドとかもあるんですね、
う
ん、
ありますよ、それはもう前世だもん、マルベルドだかなん
かしらね、すごい、船木和夫さんがハッピー姿に絞り の、あの手ぬぐい肩にかけて、
いやそういうの
しゃがんでるブロマイド、
舞台でやるの、そういうか、そういう時代物もね、
でそれをファンが買うんですよ、
ブロマイドにしたやつ、それは、
いやこの頃振り返ってらいかがでしたか、全体的な印象は、
その
懐かしいことっていうか、日本が、ちょっと高度経済成長してる時期ですよね。
そうそう、その真っ只中、池田、うん、池田首相 の、 あの、ね、うん、所得倍増計画、その乗ってくところだから、一番急激に上がってって、
経済が良くなってる時期で、
経済だけだけど、芸能 も、うん、もうさっき言った御三家があって、
はい
てね、
はい、
歌謡曲がね、うん、吉永小百合がいて、
はい、
でそろそろエレキの音が向こうから、う
ん、ベンチャーズ加山雄三、
加山雄三もあり、はい、
エレキの音が、そうそう、向こうから
ビートルズ日本版の抱きしめたいとか初めて発売されたのは64年ですからね、
うん、あ、そうですか、
そういうものも入ってきて、うん、でスポーツは長嶋
王が
いて、
長嶋、長嶋
で相撲白鵬時代でしょ、大鵬柏戸、
はい、
巨人大鵬、
卵焼きです、
卵焼き、だ 芸能スポーツとかそういうもの全てになんかやっぱエネルギーが
賑わってました、
溢れてるような時代ですよ ね、
そうですね、うん、高速道路はどんどん立っていくしね、うん、あ、いやでも、うん、こういうのと今と対比すると、またこの時代も混迷してきてるような気もしますよね、
う
ん、今
そうですね、まあ、50だから本当に、うん、この間のね、うん、60年のオリンピックの時と全然状況が違うところでやるオリンピックっていうことだけは確かに、
は
い、
オリンピックは、
あの時にだってみんな何も疑わずに東京五輪音頭を踊ってたんだもんね、
オリンピックの顔と顔
顔と顔、
それちょちょいのちょい、
何にも疑ってなかったですね、まあ、子供だったせいもあるのかな、
そうなんですよ、
僕そうですね、今日資料をね、
はい、いろいろあって、
はい、気になってしょうがなかった
んです、これね、子供の頃、薬屋でもらった野球手帳って、
薬手帳じゃないんですか、
お薬手帳、子供向けに結構こういうおまけくれるのよ、薬屋さんが、
懐かしい、
私にとって紙風船でしたけど、
みんな飲んでるパンビタン、
パンビタンって何ですか、
パンビタン知らない、
美味しいんですか、
栄養剤みたいな、
栄養剤みたいな、
大丈夫なやつですよね、
いや大丈夫、もちろん
当たり前だよ、子供にそんな、
あでも今大丈夫じゃないものもあの頃売ってたからね、普通に、
え大丈夫じゃない、
いや今それ成分的に、
はい、いかんやつ、
うん、はいはいはい、えそうですか、あの頃そんなの売ってました、
売ってました、
ちょっと待って、うん、お薬屋さんでなんで野球のボールの握り方変えたって、
いやこれだから子供野球好きだから、
なるほど、
で要するに子供をね垂らし込んで親に売ろうみたいなのもあるわけ、
でしかもこれ武田の野球手帳って書いてあるでしょ、はい、この頃テレビ番組では武田製薬が提供している暇なし飛び出すっていうね、はい、番組があるわけよ、
暇なし飛び出す、
うん、B 貧乏暇なしの、はい、その暇なしなんだけど、
なるほど、
暇なし、はい、暇なし飛び出すっていうね、うん、これがもう 40% 以上のね視聴率があって、うん、その中で武田薬品が途中でなんかコマーシャルみたいなのやるんだよね、うん
は
い、
あでパンビタンを
パンビタンだったかどうかは、う
ん、僕ら暇なしの時はちっちゃすぎて見てないんだけど、
う
ん、
あそうか僕らの時は、うん、僕らはだから武田、うん武田武田とのみんな子供は叫んでた、うん、みんなかどうか知らね
え僕らの時はそれは隠密剣士から、うん、ウルトラマンが隠密剣士武田武田で始ま
る隠密剣士もそうだねそうへえ。
これで小学校の時のちょうどオリンピックのあった年の出来事がですね、うんうん、笑っちゃったのはね、うん、10月10日の開会式の日に、はいうん、土曜日だったんですこれ、
はい
全校体育って書いたんですよ、うん、それで春に運動会を済ませたが、うん、オリンピックで運動熱が盛り上がったっていきなりこ
おかわりみたい
なその開会式の日にやるんですよねこれ
だってその、うん、僕らの時は、うん、テニス部だったんですけど、テニス部の先輩の中野くんっていう寿司屋さん の、あの息子さんが聖火ランナーになったの
へ
あそうそううん要するにあの最後の人だけ有名ですけども、うん、いろんなところで
乗り継ぎじゃないや、
う
ん、次
足の速い人は選ばれるんだよね
学校で 見に行かされたの、その聖火走ると、
あれどうやって決めるんですか、うん、
知らないよ
あの当時はねあの町で県レベルとかそういうところで決めてたみたい、うん、今度のオリンピックはいろんなスポンサーがついて、うん、募集してでしょ、うん、
あなるほど昔は、
今井田店でやってるじゃない聖火どこ通すんだみたいな、
う
ん、あっちこっちから聖火を通して集めたらどうだみたいな話を井田店でやってて、うんうん、
だ九州の鹿児島からと札幌からと4コースぐらいで来たんですよ、うん、少しずつ、
うん、1個じゃないんですか
1個じゃない、
うん、最初はギリシャから来て1個の日なんだけど、うん、それを分化するの、
はい、
日をね、
うんうん、それであっちこっちから東京目指してその成果が来て、
うん、燃えちゃうよ
燃えないようにやるのよそれで最後にあの有名な酒井くんっていう人がね、うん
はい、
あの国立競技場階段を
登って、
うん、あの人が一般的に有名だけど、うん、それまでにいろんなレベルでやってた
ん
です、
うんうんはい、なるほどいっぱいいたんですね、うん、そこにあの中野先輩が
中野くんがいたんです高校2年生だった中野くんがうちの学校から参加した
大谷さんその頃どこだったんですか町は
町は、そのね、学校は東中野中
野じゃあ東京か、うん、じゃあ、はいうん、最後の方ですよねじゃあそうそうそうそう彼も東中野だった
そうそうそう、うん、
終点近い、
うん、
そうだ東中野から競技場までは結構近いからね、うん
うんうん、燃えちゃうね
燃えちゃうねよもう懐かしい話と、それとやっぱり高度経済成長と
気になる
それからあと日本人がやっぱりそれに浮かれてて、うん、まあ相撲はやっぱしね大鵬ね柏戸その後北の富士とか、は
い、そうちょうどね、うん、サンバガラスって言われて、うんはい、北の富士と清国とね、
はい
まあ、若宮山ってちょっと太、うん、この3人が上がってくる年が64年なんです、
はいはい、手足の長い妙武谷
妙武谷
まあねだから何にも、うん、まあ変な言い方ですけど考え社会のこととかあんまり考えずに済んだんですかね。
そうでもオリンピックやってる途中に、うん、あの中国が水爆を上げて、
うん、あそう
で、うん、そういえば雨が降るで要するにそのまま浴びるとハゲるって言われた伝説があったでしょ、
はい、ありました
あれちょうどオリンピックの最中だったんだよねああいう流れ
そうなの、う
ん、そんなこともあったんですよ
ああそう世界はそういうふうになって
るちょっと待ってください、うん、すごい気になるとこで、うん、今終わりの Q が出ちゃったんですよさてそんな泉谷さんとさんですが最新選手1964前の東京オリンピックの頃改装してみたが産経社より1650円で発売中です、うんこの世には野球手帳ではなく他にも薬屋でもらえるのは相撲手帳もあったという、ね
うん
う
ん、
情報もあって
なんか来週ね、うんうん13日に、
はい
池袋じゃない高田の馬場の法輪堂ってとこで、はい、サイン会やります
んで、うんはいうん、おぜひサイン会にも、13日の金曜日、
はい、法輪堂の高田の馬場から、
はいうん、そう高田の馬場の法輪堂じゃないですか、ね、
高田の馬場の法輪
堂でも泉さんはあれだよその高田の馬場で育ってて、はいうん、あの後ろの道路がどこにもつながらない太い道路ができたんだよあそこに、
う
ん、
そうそうそうあれ小学校の方に作ってた
どこにもつながらちょっと情報が多すぎて終われないそろそろ時間が来てしまいました今日はありがとうございます まんなかったな。本日のゲストコラムニストの泉あさとさんでした。まとまんなかった。
繋がらってないんだよ
今ね。繋がった
今。昔はあの